ライフ、この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ、いつもだったらお客様の先生がいらっしゃるんですけども、
はい、
今日は大塩先生、
今日はお一人様でございます。
お一人様で、はいはい、よろしくお願いいたします、はい、
今日ゲストなしで一人でやっていきます
。一人で、
はい、
はい、私がいつもね、うん、この時間の収録老眼で資料が全然見えないので、はい、もう資料ここに置いたまんまなんか感覚で喋ってるんですけど、バレちゃったのか何なのか、はい、今日の資料の字めちゃめちゃ大きい。
この時間に限らず小さい字は見えてませんよね。
見えてないですね今日もね、うん、ある黒猫ヤマトさんに荷物配送に行くのにね、うん、ここにある ID 番号を入力してくださいって言われたんだけど、うん、全然どうやっても見えなくてすいません見えないんで読み上げてもらえますかってお願いしました。恥ずかしかった
そんなもんです。
だけどね、うん、腹立たしいのが、うん、その手元の字は見えないけれど、うん、周りの全部見えてるの。全部見えてんの。シャトレーゼさんに売ってあるものの商品まで全部見えてんの。綺麗に見えてんの、
はい、
なのに手元の字、うん、一番見たい字が見えないっていう、
うん、話す、
あ、見える、それ全部見えてますよ。普通に見えてます皆さんは、はい、ってちゃんと見えてますよ、
はい、
ねえ、何なんでしょうね老眼って。
老眼です、はい、老眼です。
老眼って何なんだろうなと思って、
まあ、衰えです。
衰えって嫌ですね、はい、もう目も口も、
目も口も、口は元からです。
口、あ、うん、歯も、うん、
歯も
口はね、髪はそれは衰えじゃなく元から、
はい、
はい、さあ、ですね、今日のお題は、
はい、
歯科検診が義務化される国民会
歯科検診、
検診みんなって読まないんだ、はい、国民みんな歯科検診ではない、
みんなと書いて、はい、会歯科検診、ね、
はい、これ何ですか。
今テレビでもニュースなんかでも報道されることがたまにあると思うんですけれども、うん、皆さん歯医者さんに検診って言ってますかね。これフリーですよね、
はい、
完全に自分で行きたい時に連絡する、うん、もしくは行かない人もいらっしゃるかもしれないですけれども、うんうん、例えば会社に入ってたり、
はい、
学校を通ってる学生さん、まあ、幼稚園でも小学生でも中学生でも高校生でもみんなそうなんですけど、年に1回は、うん、検診、
うん、
ありますよね。
そうですね、
歯科検診、まあ、他にも内科検診とかいろんな検診がありますよね、
はい、
で事業所でもその
健康診断、
健康診断ありますよね、はい、いろいろ調べてもらったりしますけど、歯科の検診っていうのは、うん、これ学生の時、高校生までは必ず学校でやってくれますけれども、うん、卒業したら歯科検診ってないですよ、
ね、ない。だから痛くなったら行くもんだと思ってた、
う
ん、
あとは自分でこう、汚れきれいにしたいとか、なんか調子悪いとかあるっていう時に行くような感じ、はい、自分で連絡して予約を取ってっていう、うん、ただこれがですね、お口の中の健康っていうのは今全身の健康に及ぶ影響がものすごく、
はい、
大きいっていうのが取り沙汰されて、実際そうなので、お口の健康を守ることによって全身の健康を、うん、守ることができるという、こういうコンセプトのもとにですね、歯科検診が、義務化されるというお話なんですね、はい、これ実は来年からなんですね、早ければ。
あ、早いんだ。
ただですね、今、はい、ちょっと自民党さんがですね、政府がですね、うん、政府の中でごたごたがあるじゃないですか、
まあそうですね、はい、
今ちょっといろんな親分を決める、
そうですね、
投票がいろいろありましてですね、ごたごたになって、それでどうなるかちょっとまだはっきりはしないんですけど、一応ね、うん、来年度から運用を目指して準備は進めて、はい、いる最中なんですよね、うん、2022年の、ね、政府の骨太の方針というところで、ね、うん、盛り込まれているんですけれども、まあ、今言ったようにですね、乳幼児を対象とした乳幼児検診とか、児童生徒学校ですね、学校歯科検診というのはあります、高校生まで、
はい、
でも高校卒業してから歯科検診を受ける機会がぐーっと減っていって、うん、まあ、成人ではですね、妊娠中の お母様がですね、うん、まあ多分市町村でその歯周病検診とか、結構ね妊娠中の方って歯周病にかかりやすいんですね、うん、ホルモンのバランスの関係とかその抵抗力によるんですけれども、あの急激に歯周病が進行する方もいらっしゃるので、そういうのを、まあ、はい、予防するためにも検診を受けてくださいっていうことで無料で検診受けることができます。あと、はい、これも市町村によりけりですけれども、40歳50歳60歳70歳というそういう節目で、はい、受診を進めてくれるような市町村も、うん、ありますけれども、実際これあの義務というよりは努力義務なんですね、うん、
まあできたらやってってやつ、
そうそうそう、強制力がないんですよ、うん、なのでこれをもうちょっとその妊婦さんや、子どもたちだけではなく成人病に関わることもお口の中の健康って直接的な、つながりがありますので、はい、全員、歯科検診を受けてもらおうと、
はい、
しかもこの歯科検診、ちょっとしたクリーニングまで、ついて無料で受けられるという、
無料なんだ、
無料なんですよ、
すごい、
うん、
これね、
うん、
お口の健康が全身の健康につながるっていうのって、
はい、
三つも先生おっしゃってるじゃないですか、はい、どういうことなのかもう一回話してもらっていいですか。
まあ、毎回話しているように、うん、まず一番つながりが深いのが糖尿病、
はい、
うん、糖尿病っていうのはですね、まあ、血糖値が上がるわけですよね、うん、でそれをインスリンという物質で、なんとか血糖値を下げ、血液の流れを正常にするんですけれども、そのインスリンの作用が、ちょっと鈍くなってしまったり、うん、自分で作れなくなったり、するような、病気なんですが、
うん、
このお口の中の歯周病菌が、うん、その体に非常に悪さをしますので、全身を通してその血管内からですね、その悪いばい菌たちがですねインスリンを分泌させる能力を、うん、邪魔してしまったりとか、うん、血糖値を上げるような要素を作ってしまったりというようなことがあるんで、歯周病菌が少なくなって歯周病が、落ち着いてくる、ちょっと解放に向かってくると自然と糖尿病、その血糖値がですね、うん、安定してくるんですよ、うん、そういうことがですね研究で分かってきました。だからお口の健康、直接全身の健康、糖尿病につながる。そして糖尿病だけではなく各成人病、まああの心疾患であったり脳梗塞、心筋梗塞、そして、うん、ノアさんが死ぬであろう病気、
誤嚥性肺炎、
誤嚥性肺炎、こういうねポスター、ちょっとあのラジオなんで人には皆さんにはねお見せすることができないんですけれども、はい、口腔健康管理とワクチンが肺炎対策の両輪っていう、つまりですねお口の中を管理することで、うん、肺炎の予防にもつながると。
誤嚥性肺炎の予防、
誤嚥性肺炎、誤嚥性肺炎、今言ったようにその全身の成人病もそうですけれども、この肺炎、これもお口の中の、うんうん、あの健康がですね、うん、非常に重要になってきます。誤嚥性肺炎というのは、まあ誤嚥っていうのは
間違えて飲む、
そうそう、誤るという字に、うん、嚥下の嚥、飲み込むという字ですね、うん、あの決して、お財布に入っている黄色い穴の開いた丸い
誤嚥ではない、
はいはい、ありがとうございます。食べ物や唾液を飲み込んだ時に、気道や気管に入ってしまうことが誤嚥と言います。
むせるんだ、
むせるんですよね。ただ健康な時はむせるんですよ、
はい、
で悪いものが入ってきたらむせって、うん、ごほごほ咳を出して外に、弾き出す能力がありますけれども、
はい、
ちょっとねお年を召してくるとその能力が弱まります、
うん、はい、
咳込んでもなかなか異物を外に出せなかったり、侵入し一緒に中に侵入しようとするばい菌どもをですね、外側に出すことができない、うん、 ということで誤ってそこに落ちてしまった、異物の中に細菌がいっぱい溜まっていると、その細菌ばい菌たちがですね肺炎を引き起こすということで、うん、誤って飲み込んだものに、よる肺炎、これがですね結構死亡率も高くなってきてますので、はい、このただあのお口の中が清潔であればあるほどそのリスクはものすごく下がるんです。
バイ菌がそこに行かないから。
そうなんです。間違って飲んでしまってもバイ菌が、うん、あの肺の中で、増殖しなければそんなに大きな問題にはならない、はい、まあ、大きい問題でもないんですけれども、まあ、ならないってことはないんですけれども、まあそのリスクをかなり低くすることができます。
食道にカビが生えてしまった時に、うんうん、抵抗力がなくなってね、
はい、
でその時に、うん、病院の先生に言われたのが、うん、食道だからまだ良かったけれどこれが気管の方に行って、うん、肺の方にカビが入っていっちゃって、うん、生えたら、うん、1週間の命だよって言われて、うん、食道だからまだ良かったよって言われて、うん、もうえーってなったんですけど、
そんなもんですよね。それ以上先に進んじゃいけないっていう状況なんです。
それもねカビが生えるほどこう口の中汚くしてたわけじゃないんだけども、うん、でもやっぱりそういうのも口から全部いくもんだから。
そうなんです。だから抵抗力が弱かったりすると、うん、そのちょっとしたバイ菌でもいっぱい繁殖してきますし、もともとそいつらがお口の中にいるので、
うん、普通はね、
うん、そいつらを増やして、うん、しまうことによってそのリスクが増えますので、お口の中は清潔に、きれいに保ってればそういうことも少なくなります、はい。また別段ポスターがあるんですけれども、はい、その歯周病はその全身の健康に影響しますというポスターですけれども、はい、狭心症、心筋梗塞、誤嚥性肺炎、糖尿病、動脈硬化、アルツハイマー、そして肥満、うん、低体重時、出産、早産とかっていうね、うん、まあ、いろんな病気、とにかく全身的に、悪影響を及ぼしますので、
はい、
なるべくとにかくお口の中は清潔に保っていた方が全身の健康の良好さにつながること、それを政府がやっと理解してくれてですね、うん、じゃあお口の中で健康を保つことが、
はい、
できれば、成人病やその誤嚥性肺炎というのが少なくなる、うん、そうすると国の医療費が少なくなる、
うん
うん、こういうことをですね、考え始めてやっと重い腰を上げてくれたような状態でした。ちょっとねやっぱり、成人してから お口の中の健康をおろそかに、するようなことが多かった。もう欧米ではね もう本当にお口の健康、自己管理というのが優れてまして、非常にその歯科の受診率も高いですけれども、ちょっとね日本はそれに遅れてるところがありますの で
私このコーナーやるまで本当痛くならないと歯医者さん行かないもんだって思ってたので、うん、多分そういう人多いと思うんですよ。
そうなんですよね。
だけど美容室に行く感覚で歯きれいにしてくださいっていうのを定期的に行った方がいいということですよね、
は
い、
そうですね。
私はねだいたいね、うん、年今2回行ってるかな。本当はもうちょっと増やしたいなと思うんですけど、はい、
うん、でももう結構それでも行ってる方だと思います。
年に1回でもいいんでしょ。
もう最低1回でも行っていただければ。
でその時にやってもらうのが検診をして、
うん、
で一緒にクリーニングをしてもらう、
はい、うん、そういうことですね、
はい、
でまた別のポスターがあるんですが、
はい、今日ポスター攻撃だ、
お口の健康は腸にも大切、腸にも血管にも、これですね腸、
うん、
いわゆるお腹の中のねその腸内細菌とかっていうところにも、
はい、
関与してるっていうこと
なんですよね。なんでですか。
歯周病菌がですね、うん、こう増えてくると、うん、ちょっとね皆さんにお見せできないのが残念なんですが、ポスターにこの血管が流れてる絵が描いてるんですけど、うん、その歯周病菌っていうのは、
うん、
バイキンちっちゃいですよね、うん、ちっちゃいっていうかもう 見えないぐらいの大きさ
で血管
の中に入り込むんですよ、はい、こいつら、うん、でそうすると血液にを流れと一緒にですね全身に曲がっていってですね、うん、腸内細菌まで悪さを及ぼすんです、うんこういうこともね、うん分かってきてますのでね、
はい、
とにかくお口の中で入り口なのでね、うん、全てのものの息も空気、もそうですけど、はい、食べ物飲み物入り口になりますので、うん、そっからそこに、悪い、元凶をですね、溜めておかないことが全身のですね、健康につながるということで、
はい
歯科検診がこれから始まっていきます、多分ですね、ニュースなどでもそろそろ年明けぐらいから報道されて早ければ来年度に始まっていくはずですので、
うんうん、これはでもねちょっとでも早く
そうなんです
こうなんだろうそうなってくれて、うん、でそこからやっぱり皆さんの健康が守られるっていうふうになっていくと医療費も削減できて
そうなんですよ、ね、
いいとこ尽くし、
うん、なんかい
いいとこ尽くし
いいとこ尽くしですね多分ねお口に関して皆さんそんなにね気づかれてない方の方がまだ多いと思うんですよねもうちょっとね重要な部位だと認定できればですね、多分、
うん、
これからの日本の社会の成人病っていうのは少なくなってくると思いますので、ねはい、
大概にしてやっぱり皆さんの面倒くさいのもあるし、うん、痛かったら嫌だとかいうのもあるから、うん、そのどこか痛いとこがなくて困らないと行こうとしないんですけども、うん、
痛くなってからではね
もう
遅いんですよはっきり言って
手遅れの状態、
うん、だいぶ症状が出てきてから、ね、来てしまうとやっぱり治療の回数も、
うん、
増えますしですね、ちょっと痛い思いもする可能性もあります
本当にクリーニングしてもらったら、うん、歯トゥルトゥルになるっていうかトゥルトゥルですよね本当トゥルトゥルって言葉がぴったりですよねでもすごい気持ちがいいので、うん、これはね、やってもらった方がいいよ ね
虫歯がなくてもですね大体の方は汚れ歯石、
はい
多少なりとはついてきてます若い方でも、うん、で若いから大丈夫って思った方でもこれが20代の方は、まあ、そんなに歯周病なんか影響ないのかもしれないですけど、
うん、
そのまま放っておくと30代40代50代と進んでいくうちに、このバイ菌たちはどんどんどんどん増殖しますんで自分の歯ブラシ自分のセルフクリーニングだけではなかなか取り切れないところ、うん、これをですね、半年に1回年に1回でも歯医者さんでクリーニングしてもらうことによってですね、健康な歯を、うん、健康なお口の中を保つことができますしいては全身の健康の増進にもつながりますのでね
自分では完璧にできてると思ってるんですけど、うん、意外とチェックしてもらうと磨き残しすごいんですよねすごいです
前にもお話ししたかもしれませんが歯科衛生士さんが、自分のお口の中を丁寧に丁寧に歯ブラシをかけて磨いて、どのくらい、磨き残しがあるかっていう実験をしてみたところがあったみたいなんですけど、8割にも汚れを落とせなかったんです。しかもですね
プロが、
うん、その時間がですね15分以上、
そんなにかけてやったのに、
歯ブラシだけでですよ、うん、
私もテレビ見ながらなるべく長くやろうと思ってはやってますけど、うん
大体全部磨くには15分は最低必要と言われてます、
うん、
歯磨き、
うん、
皆さんやってるのは1分にも満たないような人も多いと思うんですよ ね3分でも相当長く感じると思います、うん自分で歯ブラシ、お口の中に入れて歯磨きをして時間を1回に測ってみてくださいこれ15分やり続けるってどんなに大変なことか
そうですよね、うん、それでも残るわけですから
それでも残ります
ね、ということで、
はい、
ちょっと改めて皆さん歯科検診、行っていただいて自分の歯の状態と、はい、 それからクリーニングしてもらうと気持ちいいですので、年に1回でもいいですので行くようにしてください、
はい。
ということでこの時間は押尾先生にお越しいただきました、はい、ありがとうございました、
は
い、
ありがとうございます。